新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は3月の27日水曜日です。今日のニュースいきましょう。ビットフライヤー、エルフトークン取扱い延期、取引開始直前で。アバランチのアバラボ、東証スタンダード上場松本と協業、ゲーム開発で。米司法省がクーコインと創業者らを刑事告訴、 AML 法違反で。 CFTC、 イーサリアムを含む暗号資産を商品と再度主張、クーコイン提訴訴状の中で。ナイジェリアで拘束のバイナンス幹部1名が逃亡、政府はインターポールに支援要請報道。サム・アルトマンのワールドコイン、ポルトガルからデータ収集の停止命令。米サークルの CCTP がソラナに対応、8ネットワーク間で USDC 転送可能に。ジャスミー、パナソニック関連会社と協業開始。スラッシュ、独自トークン SVL のエアドロップ実施へ。一つ目のニュースは、ビットフライヤーが ELF 取扱い延期というニュースです。国内暗号資産取引所ビットフライヤーが暗号資産エルフトークンの取扱いを取引開始直前に停止しました。同取引所の X アカウントから3月27日11時58分にアナウンスされました。 ELF エルフトークンの取扱い開始の予告は3月26日に発表されていました。それによると、 ELF は同取引所の iOS 及び Android アプリで提供されている簡単取引所のみで取扱いをするとのことで、 Web 版での取扱いはされないということでした。ちなみに今まで簡単取引所では BTCJPY の現物のみが取り扱われていました。この簡単取引所でのエルフトークン取り扱いは3月27日17時半より板寄せ方式にて注文受付を開始、その後12時に1本値で約定後ザラバ方式に移行すると告知されていました。なお、1本値とは始め値、高値、安値、終わり値が同一の状態のことです。また板寄せ方式は売り注文と買い注文のバランスにより売買を成立させる方式で、ザラバ方式は注文が入ってきたらその都度取引を成立させる方法となっています。しかし3月27日11時半より板寄せが開始したものの、11時58分にビットフライヤーより iOS 端末から注文できない事象が発生したとして、エルフトークン取扱い開始を延期すると正式に発表されました。なお、板寄せの段階でエルフトークンは IEO での募集価格 12.50 円を大きく下回る3円台での注文が集まっていた状況です。ちなみに ELF の取引にあたり、サーキットブレーカーが設定されています。発動条件は、制限値幅の範囲外における価格での約定が見込まれる発注が行われた場合ということで、基準価格は10分間の約定価格です。制限値幅は基準価格の上下 20% のことです。また取扱い後24時間の値幅制限として、上限価格が募集価格 12.50 円の10倍、下限価格は募集価格の 0.25 倍となっています。記事にエルフトークンについての解説も載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。
続いてのニュースは、アバランチのアバラボ、東証スタンダード上場、松本と協業、ゲーム開発でというニュースです。東証スタンダード上場企業松本が、パブリックブロックチェーンアバランチエコシステムを通じてゲーム開発販売を行うことを3月27日発表しました。なお、松本は福岡県北九州市に本社を置く印刷会社です。卒業アルバムを中心に文集やパンフレット、その他一般商業印刷やホームページ、システム制作などの事業を行っています。なお、同社は昨年11月、Web3 マーケットプレイス、シノビにて、ブック NFT の販売を開始していました。今回の発表によると、松本は、シノビ開発元で、スペイン・バルセロナ拠点のコンプディープと共同で、当該ゲーム開発、販売を共同で行うとのことです。これにあたり、松本は、アバランチ開発会社である、アバラボとゲームの開発コンセプト、世界販売のマーケティング戦略などについて協議しているとのことです。なお、同ゲームの開発 発については資金調達ができ次第、コンプディープが欧州でグローバルな開発チームを結成し、ゲームエンジン構築を含むゲーム開発を行う予定だといいます。これについて詳しい発行体制が決まり次第、改めてアナウンスするとのことです。アバラボでは先日3月19日、中国アリババグループ提供のオールインワン注文決済ソリューションアリペイ D ストアと共同で Web3 対応クーポンプログラムの概念実証を開始しています。また先月2月には米大手銀行シティがアバランチのサブネットスプルースでプライベートファンドのトークン化に関する概念実証を行ったことを発表しています。その他にもアバランチのサブネットは共通ポイントサービスポンタ運営のロイヤリティマーケティングが採用したことが昨年9月に発表されています。続いてのニュースは、米司法省がクーコインと創業者らを刑事告訴、アンチマネーロンダリング法違反でというニュースです。米司法省 DOJ が暗号資産取引所クーコインと同社創業者2名を銀行秘密法及び無許可送金に関する犯罪で刑事告訴したと3月26日発表しました。 DOJ の発表によると、クーコインと同社創業者のチュン・ガン氏通称マイケル氏とケ・タン氏通称エリック氏は米国のアンチマネーロンダリング法に違反したといいます。両氏はクーコインがマネーロンダリングやテロ資金調達に使用されることを防ぐための適切なマネーロンダリング防止プログラムを意図的に維持せず、顧客の身元確認のための適切な手順を踏まず、疑わしい活動に関する報告書を提出しなかったことで無認可の送金業務を運営し、銀行秘密保護法に違反した罪で共謀したと DOJ は主張しています。なお、マイケル氏とエリック氏は現在逃走中とのことです。両氏の罪状は銀行秘密法違反の共謀と無許可送金業の共謀罪であり、それぞれ最高刑は懲役5年です。ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズ氏によれば、クーコインは相当数の米国ユーザーが同社プラットフォームで取引しているという事実を意図的に隠そうとしたといいます。同氏はクーコインが米国の大規模な顧客基盤を利用したことで、1日の取引額は数十億ドル、年間取引額は数兆ドルを誇る世界最大の暗号資産デリバティブとポット取引所の一つとなったと指摘しました。またマイケル氏とエリック氏についても、被告らはクーコインが金融市場の陰で運営され、不正なマネーロンダリングの隠れ家として利用されることを容認し、その結果クーコインは50億ドル以上を受け取ると同時に40億ドル以上の疑わしい犯罪資金を送金したと述べています。ウィリアムズ連邦検事は今回の告発を他の暗号資産取引所に明確なメッセージを送るものだとし、米国の顧客にサービスを提供するつもりなら米国の法律に従わなければならないと伝えています。起訴状によれば、クーコインは207カ国に約3000万人のユーザーを保有しているといいます。またクーコインは少なくとも2023年7月まで適切な KYC プログラムを実施しておらず、同年7月以降も KYC プロセスは新規顧客のみに適用されるにとどまり、既存顧客には適用されなかったといいます。さらにクーコインは先物取引業者として米商品先物取引委員会 CFTC に登録することもなく、少なくとも2023年末まで金融犯罪取締りネットワーキングフィンセンに資金移動業として登録することもなかったと DOJ は指摘しています。また DOJ はクーコインが必要なアンチマネーロンダリングと KYC プログラムを故意に維持しなかった結果、ダークネット市場やマルウェア、ランサムウェア、詐欺スキームからの収益を含む多額の犯罪収益を洗浄する手段として利用されてきたと主張しています。クーコインは公式 X にて、クーコインは順調に運営されており、ユーザーの資産は絶対に安全です。私たちは関連する報告を認識しており、現在弁護士を通じて詳細を調査しています。私たちは各国の法令を遵守し、コンプライアンス基準を遵守しておりますと3月27日にポストしています。またクーコインの CEO であるジョニー・リュウ氏も同規制問題を認識していると X にて報告しました。同氏は、私たちが規制問題に取り組んでいる間、プラットフォームは影響を受けず通常通り稼働しています。またお客様の資産は安全に保管されています。私たちのチームと私は進捗状況についてタイムリーなアップデートを提供しますと報告しています。クーコインは昨年 3月にも米ニューヨーク州にて未登録で事業を行ったとして米ニューヨーク州の司法当局から提訴されています。その際に当局はクーコインは取引所ではあるものの SEC に登録せず CFTC からも認められていない点を問題視していました。さらにクーコインがセイシェル、カナダ、オランダなどで免許を取得せずに営業している点についても非難していました。なおクーコインは昨年12月同訴訟に決着をつけるため2200万ドル、当時の価格で約32億円を支払うことに合意しています。続いてのニュースは CFTC、 イーサリアムを含む暗号資産を商品と再度主張、クーコイン提訴訴状の中でというニュースです。米商品先物取引委員会 CFTC が暗号資産取引所クーコイン提訴の訴状の中でイーサリアムを含む複数の暗号資産を商品、コモディティだと表現しています。3月26日に公開された訴状にて明らかとなりました。 CFTC は今回クーコインを違法なデジタル資産デリバティブ取引所の運営で告発しています。なおこれは DOJ の提訴に続くものです。 DOJ は同取引所及び創業者2名を銀行秘密法に違反したとして刑事告訴しています。訴状の中で CFTC はクーコインがビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むコモディティであるデジタル資産を含む先物取引、スワップ取引、レバレッジ取引、証拠金取引、または融資付きリテール取引を勧誘し、注文を受け付け、証拠金となる財産を受け入れ、取引施設を運営していたと主張しています。これらの行為からクーコインは CFTC の権限の範囲内であるため CFTC に登録し適用されるすべての規則を遵守する必要があったと CFTC は述べています。CFTC は賠償金、民事罰金、永久取引禁止と登録禁止、 CFTC 規制のさらなる違反に対する永続的差し止めを求めています。今回の CFTC の発言は以前からこれら暗号資産を商品だと主張してきた CFTC の考えを改めて強調するものです。昨今 CFTC と米証券取引委員会 SEC はデジタル資産をどの機関が規制すべきかについて縄張り争いを繰り広げてきました。 CFTC のロスティン・ベーナム委員長は昨年3月上院農業委員会公聴会にてステーブルコインとイーサリアムはコモディティだと主張、同月に暗号資産取引所バイナンス .com および同社前 CEO のチャンポンジャオ CZ 氏、同社元最高コンプライアンス責任者のサミュエル・リム氏を商品取引所法および特定の関連連邦規制に違反したとして提訴しました。なおバイナンスは12月 13.5 億ドル、当時の価格で約2000億円、 CZ 氏も1億5000万ドル、当時の価格で約214億円の罰金を支払う形で CFTC と和解しています。また同年12月に CNBC のトーク番組スクワークボックスに出演した際もベーナム氏は現行法では多くのトークンは商品に該当すると述べています。一方で SEC は多くの暗号資産が有価証券であるという考えを主張、1月10日に現物ビットコイン ETF を承認した際にも SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は以前から申し上げているように特定の暗号資産に偏見を持つことなく暗号資産の大部分は投資契約であるため連邦証券法の対象となるとの意見を貫いています。また業界では現在現物イーサリアム ETF の承認可否判断に注目が集まっています。 SEC は今までイーサリアムを有価証券として分類していませんが、ここ数日の SEC の動きとして SEC がイーサリアム財団の複数の関連企業に対しイーサリアム財団との取引に関する文書や財務記録の提出を求める召喚状を送っていたことが複数メディアによって報じられています。 SEC はイーサリアムブロックチェーンが2022年9月にプルーフオブステークにガバナンスモデルを変更したことを理由にイーサリアムを証券として定義しようとしている模様です。続いてのニュースはナイジェリアで拘束のバイナンス幹部1名が逃亡、政府はインターポールに支援要請報道というニュースです。ナイジェリア当局に拘束されていた大手暗号資産取引所のバイナンスの幹部の1名が逃亡したようです。各社が3月25日報じています。プレミアムタイムズの報道によるとバイナンス幹部で敬虔なイスラム教徒であるナディーム・アンジャワラ氏は3月22日モスクの礼拝に行くという口実でゲストハウスを出た後に逃走したといいます。なお同氏がナイジェリアに入国した英国のパスポートは身柄を拘束された際にナイジェリア当局により押収されています。入国管理局によればケニア国籍を持つ英国人である同氏はケニアのパスポートでナイジェリアから出国したとみられています。しかし身柄を拘束された際には は英国のパスポート以外持っていなかったことから、同氏がどのようにしてその他のパスポートを入手したかについて入国管理局は特定を急いでいるとのことです。なお情報筋の話によれば、バイナンス幹部2名が収容されていたゲストハウスは電話の使用など多くの権利が認められていたといいます。なおクリプトメディアのビットコイン .com によれば、国家安全保障諮問委員会はアンジャワラ氏の逃亡を確認し、国際刑事警察機構インターポールに国際逮捕状を請求する意向を表明したといいます。ナイジェリアの通信規制当局であるナイジェリア通信委員会 NCC がバイナンスを含めた暗号資産取引所についてウェブサイトへのアクセスをブロックするようインターネットサービスプロバイダーに命じたと今年2月に一部報道が出ました。この事態を受け、バイナンスの幹部はナイジェリアに向かいましたが、入国の際に拘束されたといいます。幹部らの拘束を受けて、バイナンスはビットコインとテザーに対する NGN の取引を停止しています。なお、アンジャワラ氏と共に拘束されたのは、米国籍のティグラン・ガンバリアン氏です。同氏はバイナンスで金融犯罪コンプライアンスを監督していたといいます。ナイジェリアの判事裁判所で行われた2名への刑事告発にて、バイナンスは同社のプラットフォームで取引しているナイジェリア人のデータ及び情報をナイジェリア政府に提供するよう命じられました。しかし、バイナンスはこの命令に従うことを拒否。そのため裁判所は証拠改ざん防止のために両社の交流期間を延長し、裁判を4月4日まで延期したといいます。バイナンスは昨年7月、ナイジェリア証券取引委員会 SEC ナイジェリアより同取引所による同国での事業運営が違法認定されていました。違法認定されたのはバイナンスによる投資家誘致活動で、その理由は同国においてバイナンスの事業がナイジェリア SEC に登録及び規制されていないためとのことでした。その際にナイジェリア SEC は全ての暗号資産プラットフォームプロバイダーに対し、ナイジェリア居住者への勧誘行為の停止を命じました。なお昨年12月にはナイジェリア中央銀行 CBN がそれまで同国にて取引禁止されていた暗号資産取引の制限を緩和しました。これにより同国にて暗号資産業に従事するためには SEC ナイジェリアのライセンスを取得することが義務付けられています。CBN のオレイミ・カルドソ総裁は2月27日の記者会見にて、バイナンスのようなプラットフォームを通じて資金が不正に流れている兆候があると同取引所を名指しで非難していました。
続いてのニュースは、ワールドコインがポルトガルからデータ収集の停止命令というニュースです。ポルトガルのデータ規制当局がワールドコインに対し、生体認証データの収集を90日間停止するよう命令したと3月26日に発表しました。今回の出来事は、複数のプライバシーの懸念を引き起こしている同社への最新の規制上の打撃となります。なお、ワールドコインは AI チャットボットサービスチャット GPT を提供するアメリカオープン AI の CEO サム・アルトマン氏が立ち上げた暗号資産プロジェクトです。このプロジェクトでは、オーブと呼ばれるボール状のデバイスで光彩をスキャンし、各人それぞれの光彩の特徴をデジタルコードに変換することで個人を識別するワールド ID を発行します。これにより、ワールドコインは世界的な ID システムの構築を目指しています。同プロジェクトのウェブサイトによると、120カ国で450万人が登録を行っています。ポルトガルのデータ規制当局である CNPD は、ワールドコインについて国民のデータ保護権に高いリスクがあり、深刻な被害を防ぐために緊急に介入する正当性があると述べています。CNPD によると、ポルトガルでは30万人以上が生体認証データをワールドコインに提供しているといいます。また CNPD は先月2月、未成年者からのデータの不正収集、データ対象者に提供された情報の不備、データの消去や同意の撤回が不可能である点について数十件の苦情を受けたと述べました。ワールドコイン財団のデータ保護責任者であるヤニック・ブレイウィッシュ氏は、ワールドコインについて生体認証データの収集と転送を管理する全ての法律と規制に完全に準拠していると述べました。ブレイウィッシュ氏は電子メールにて、 CNPD からの報告書はこれらの問題の多くに関して私たちが彼らから聞いた初めての報告書です。これにはポルトガルでの未成年者のサインアップに関する報告も含まれますが、当社はこれを一切容認せず、たとえ数件の報告でもあらゆる場合に対処するよう取り組んでいますと述べました。またワールドコインは同社が3月にデータの個人保管への移行を開始したと述べました。これによりユーザーは削除や将来の使用を含め自分のデータを制御できるようになるといいます。なお CNPD によると、データ収集の停止命令は追加的なデューデリジェンスを実施し、調査中の苦情を分析する間の一時的なものということです。記事にワールドコインのプライバシーへの懸念についても記載をしておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。 続いてのニュースは USDC がソラナに転送可能にというニュースです。ベイドルステーブルコイン USDC をブロックチェーン間で転送するクロスチェーン転送プロトコル CCTP がソラナに対応したことが3月26日に発表されました。これにより CCTP は8つのブロックチェーンに対応、 8×7 イコール56のルートで USDC を転送できるようになったということです。なお現在 CCTP はソラナのほかイーサリアム、OP メインネット、アービトラム、ポリゴン、アバランチ、ベース、ノーブルに対応しています。なおノーブルはトークン発行プロトコルであり、同プロトコルを介してコスモスエコシステムへ USDC が転送可能になっています。また発表によるとオールブリッジやワームホール、ジュピターといったソラナ対応のトークンブリッジを提供するプロダクト等が CCTP に対応するということです。記事に CCTP についての解説も載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースはパナソニック関連会社がジャスミーと協業というニュースです。パナソニックアドバンストテクノロジーとジャスミーが2月より協業開始していたことを3月26日発表しました。この協業は個人が生み出す情報と物が生み出す情報を融合し、安全性の高い処理を可能にするプラットフォームの開発に向けたものであるといいます。パナソニックアドバンストテクノロジーはパナソニックホールディングスの関連会社で、ソフトウェアシステム開発を主業務とする企業です。またジャスミーは IoT プラットフォームを開発する日本企業です。同社はデバイス間のトークンの転送やネットワークサービスの支払いに利用できる暗号資産ジャスミーの発行元です。なおジャスミー JMY は現在国内において暗号資産交換業者の認可を受けているビットポイントジャパンおよびビットトレードにて取り扱いがされています。発表によると今回の協業で両社はジャスミーが提供するオンラインストレージ型の個人情報管理利用システムジャスミーパーソナルデータロッカーを含むジャスミープラットフォームと、パナソニックアドバンストテクノロジーの保有する IoT に関するノウハウと経験、技術開発力のシナジー効果によりブロックチェーン技術と IoT を応用したプラットフォーム開発を推進するといいます。同プラットフォームを利用することにより高い互換性と汎用性を持つサービスの開発が可能になり、アプリケーションやサービスの開発効率を大幅に高めることが可能になるということです。また同プラットフォームの開発は Web3 の技術にアジャイル開発の手法を取り入れ、スピード感を重視して行うとも伝えられています。なおその他具体的な協業内容については順次発表される予定ということです。
続いてのニュースは暗号資産決済スラッシュ独自トークンスラッシュビジョンラボトークンのエアドロップ実施へというニュースです。スラッシュフィンテックリミテッドが独自トークンスラッシュビジョンラボトークン SVL のエアドロップ実施を3月25日発表しました。発表によると SVL のエアドロップ対象者はアリス NFT ホルダー暗号資産決済スラッシュペイメント発行のギャラクス OAT& ポイントホルダースラッシュかけるバイビットジェネシス NFT ホルダーとのことです。エアドロップにおけるスナップショットは近日中に実施予定となっており、エアドロップ対象者はエアドロップされる SVL の総額をスラッシュペイメントの独自プラットフォームにて確認できるようになるといいます。そのためスナップショットが実施されるまでの間はアリス NFT、OAT、ジェネシス NFT を獲得することでエアドロップの割り当てを増やすことが可能とのことです。なお現在エアドロップ対象外のユーザーについてはスラッシュペイメントコミュニティへの参加や早期アクセス、今後開催予定のデイリータスクキャンペーンに参加するとエアドロップ対象になる可能性があるとのことです。また SVL を一定期間ステーキングすることで SVL タイムロック NFT と呼ばれるソウルバンドトークンを保有できるとのことです。この SBT を保有するユーザーにはマントルネットワークの独自トークン MNT が還元されるといいます。SBT 保有者への MNT 還元はユーザー還元型の分散型決済サービスとしてスラッシュペイメントや今後展開されるサービスで発生した利益を MNT を市場から買い上げることで実現するとのことです。 SVL は ERC20 規格に基づいてモジュラーブロックチェーンであるマントルネットワーク上で発行されるとのことです。ちなみにスラッシュフィンテックリミテッドは今年1月にマントルネットワークと提携し、スラッシュペイメントをイーサリアムネットワークからマントルネットワーク上へ移行しています。なお SVL は2024年上半期に暗号資産取引所へ上場予定とのことです。
はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。